それを明らかにしてくださるのが聖霊です。それほどあなたは愛されている、あなたを捨てて一人にしない、私の帰る場所なんだ、あなたと共に愛し合いたいんだ、私はそれほどあなたを大切にしている、失うべきではないと思っている、このことを明らかにしてくださる聖霊様、そうではないというサタンのいろんな責めを、いやそれでも私は帰ってくる、愛してくださるこの方を信じたい、愛したい、聖霊様そのことを私に知らせてください、私の中にある疑いを全部取り除いてください、そのためには聖霊に満たされるためには私たちは自分の思いを押し殺してお迎えするのではない、願いを何でも叶えてくださるお方に、私はこんな思いを持ち、こういう疑いを持ちます、トマスのように、私がイエス様の脇に手を差し入れて差し入れなければ信じない、その願いさえこのお方は聞いてくださる、聖霊様を取り出してくださる、そして本当の神の住まいにしてくださる、そのことを信じ、その愛が私たちのうちに宿されるなら、どんな人もこの方は愛してくださる、どんなものもこの方は本当に傍らにいて、いつも離れずに一緒に愛していてくださるお方なんだ、ならあの人もこの人も神様を愛してくださり、ご自分のものとし変えてくださるはずだ、私たちのうちに本当にイエス様の愛に宿されて、イエス様の愛を伝える、そういうものになっていくはずです。もう一つ最後の話をして終わりにしたいと思います。小学校を担任する女の先生の話です。この先生はクラスの子供たちによくこう言っていました。私はみんな平等に愛しています。ところがある時小学校5年生を担当するようになって、もう一つの声が心の中に響くようになったんです。私が無理だ、特にあの男の子は服は汚い、しつけもなってない、だらしがない、無気力で全然勉強する意欲もない、もう彼を見るためにイライラする、あの子だけはという思いがどんどん湧き上がってくる。でそしてとうとう5年生の2学期の通信部には悪いところをわーっと記入してしまうんです。でもふっと、まあ、今はもう1年生、2年生、3年生、4年生ずっと記録がそこに載ってるわけです。今までこの子はどんな記録されていたのかと、1年生の時の記録を見ると、朗らかで友達が大好きで人にも親切、勉強もよくやり、きちんとして将来が期待されますと、びっくりするわけです。え、じゃあいつからこんな風に、2年生を見ると、母親が病気で世話をしなければならず時々遅刻するようになっていると2年生の時に書いてある。で3年生で母の病気が悪くなって疲れていて居眠りをする。で3年生後半に母親が死亡、希望を失って悲しんでいる。4年生に父親が生きる希望を失い、アルコール依存症となり暴力を振るうようになる。先生の胸に痛みが走ります。彼は深い悲しみの中に突然置かれ、そしてこうなってしまったんだと。彼は愛せない存在じゃない、いや彼こそ愛すべきものなんだと変えられていきます。それで目が開かれて、その彼にその5年生の生徒に声をかけます。先生はこれから夕方まで教室で仕事をします、よかったらあなたも教室で勉強していったらいいよ、わからないところがあったら何でも聞きなさい、教えるから。 まさに聖霊のように、まあやっぱ学校の先生と生徒ですから食事中共にいるまではできないけども、できるだけそばにいよう、それができることだと、そう声をかけたら、その男の子が笑顔を見せたんです。そして毎日その学校に残って自分の机で熱心に勉強する、あの全然意欲のないと見えたその男の子がずっと勉強するようになったんです。先生は何も言わず一緒にいてあげました。でどんどんどんどん勉強の意欲が湧いてきて、そして彼もだんだん変わっていきます。クリスマスの午後、学校は休みの日でしたけども、気になって先生が教室に行くと、やっぱ学校に来てるんですね。そして先生を見つけると飛んできて、しわくちゃの髪によれよれの紐で縛った小さな包みを先生に押し付け、クリスマスプレゼントと言って渡します。家に帰って開けてみると、小さな香水の瓶でした。これはきっと亡くなったお母さんが使っていた香水に違いない。それでその香水を一滴だけつけて、夕暮れ時に家を訪ねていきました。お母さんがいない、お父さんがもう希望を失っている、もうすごく雑然とした部屋の中でしょんぼりと一人本を読んでいるその男の子が、先生が戸口に立っている、気づいて驚いて飛んできて、そして先生の顔に胸に顔を詰めると、あ、お母さんの匂いだ、すごいクリスマスのプレゼントだと言うんです。そしてまた3ヶ月が経って6年生になった時に、新しい担任の先生に、よくよくこの子に目をかけてあげてくださいと委ねました。そうすると小学校卒業するとき、先生は僕のお母さんのようです、今までの中で一番素晴らしい先生でしたとカードが送られてきました。で6年後高校卒業するときに、その子が医学部に進学しました、ありがとうございました、感謝のカードが届きます。さらにその子が10年後になってお医者さんになって結婚式を挙げる、その招待状が届くんです。その招待状の最後に、母の席に座ってください、その一文が添えられていました。披露宴の時、そして医者になったかつての少年は、その先生を母以上の方ですとみんなに紹介します。先生は長い間蒸発しないように、5年生の時に彼からもらったそのクリスマスプレゼント、香水のその瓶をずっと持っていた、それをつけて披露宴に行き、本当にお母さんですと紹介されて、その場に立つものとなったんです。イエス様は私たちを通して最も大きな技を表してくださる、私たちをそのような愛で満たし、キリストの香りを放つものとしてくださる、そのお方をどこまでも信じるものとならせていただきたい。あなたにそんなことができるのかという、そのサタンのさまざまな声に対して、聖霊は全て退け、私が主が十字架にかかってまでそれをなそうとしているのを、サタンよ、あなたはどうしてそれを否定できるか、その真理を明らかにしてくださいます。世に生きるとき、私たちはそれを知ることができません。しかしイエス様の前に生きるならば、それを知ることができます、信じることができます。そしてもう一人の助け主のような存在として、私たちを、教会を用いてくださります。 その約束である聖餐を受け、この方を心から信じ、その愛に生き、戒めを守るものとならせていただきたいと願います。お祈りをいたします。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。天の父なる神様、目には見えませんが、いえ、目には見えないからこそ、あなたは私の心を帰るべき場所、永遠の住まいとしていつも共にいてくださる。しかもそれが間違いないこと、確かになることを、聖霊様もまた共にいてくださって、あらゆる誘惑や、また私たちを責める、そんな非難の言葉から守って取りなしてくださり、それは間違いなく事実であり、あなたはイエス様より大きなことができるのだと、表されるのだと、そのことをお示しくださいますこと、ありがとうございます。あなたがどれだけ大きなことをしてくださったか、私たちがどれだけ愛されているか、どうぞ私たちにこの聖餐式を通してなお明らかにしてくださり、主を信じます、あなたのお言葉通り好みになりますようにと、捧げ尽くすものとならせてくださることをお願いします。そしてあなたが私たちにそうしてくださったように、私たちもまたもう一人の助け主として救うべき、愛されるべき方の傍らに立つものとして使わせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。